知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市消防本部予防課の水谷さんに、11月9日から11月15日までは秋の火災予防運動についてお話をいただきます。水谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて伺いますが、秋の火災予防運動はいつからいつまでですか？
はい、11月9日から11月15日までの1週間全国一斉に実施されます。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、皆様に火災予防について今一度意識していただくことで、火災の発生を防止すること、火災による死者を減らすことを目的として実施されます。
やはりこの時期は火災は多いですか？
はい、これから寒くなるにつれて暖房器具などの火を使う機会が増えますので、火災が発生する危険性は大きくなります。またこの時期は空気が乾燥しますので、小さな火種でも一瞬で拡大し大きな火災になるのが特徴なんです。
そうですね、特にこの時期は注意が必要ですね。
はい、
火事を出さないためにも原因を伺いたいと思います。住宅火災の原因の上位は何ですか？
はい、令和4年中の一宮市内の火災件数は61件でした。内訳としては住宅などが燃える建物火災が32件、自動車などが燃える車両火災が11件、空き地や田畑などの枯れ草などが燃えるその他の火災は18件となっております。中でも住宅が燃えるといった建物火災の出火原因としましては、コンロが最も多く、続いてタバコ、配線器具、そして電気機器の順となっております。
本格的に寒くなる前に暖房器具の点検もちゃんとしないといけませんよね。
はい、ストーブなどの暖房器具は出してそのまま使用するのではなく、使用する前に必ず清掃と点検をしてください。また今一度取扱説明書を読んでいただき、誤った使用をしないよう十分に注意していただきたいです。特に古い暖房器具は事故の原因になります。おおむね8年と言われている標準使用期間を守り、暖房器具の買い替えもご検討いただきたいです。また昨シーズン余った灯油を使用される方がお見えですが、劣化した燃料は事故につながり大変危険ですので、絶対に使用しないようにしていただきたいです。
はい、暖房器具を出したら点検や管理、時にはね、買い替えなども必要なんですね。
はい、
そして空き地などの枯れ草も危険なんですよね。
はい、放置された枯れ草はタバコのポイ捨てなど小さな火種で簡単に火がつき、空気が乾燥しておりますので一瞬で拡大し大きな火災になるのが特徴です。空き地の所有者管理者の方は枯れ草を刈り取り処分するか、土砂などで埋めるなど適切な管理を行っていただきたいです。
他にはどんなことに気をつけた方がいいですか？
はい、先ほどお伝えした通り、火災の発生には様々な原因がありますが、重要なポイントとしては火の始末を必ずするということです。調理中は決してその場を離れない、またタバコを吸ったら火を消して灰皿へ捨てる、電気のコンセントはこまめに抜いてホコリをためない、そしてタコ足配線はしない、またついやってしまいがちだとは思いますが、ストーブの近くでは洗濯物を絶対に乾かさない、こういったことを普段から少しずつ注意することで火災を防ぐことができるかなと思います。
火災を起こさないことが一番なんですが、もし火が出てしまった時には命を守るためにも住宅用火災警報器も大切ですよね。
はい、 万が一火災が発生した際に被害を軽減するため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置されていないご家庭におかれましては、ご自身やご家族の命を守るため、ぜひ設置をお願いしたいです。また、設置から10年以上経過している場合は、機器の劣化や電池の消耗などで正常に作動しない可能性がありますので、交換するようにしていただきたいです。
はい、もうね、必ず設置していただきたいですし、設置から10年経ってるというお宅もあるかと思います。電池の交換も必ずしてほしいですね。
はい。
さて、秋の火災予防運動ということで、火災予防運動、消防訓練について教えてください。
はい。今年度は11月9日木曜日の9時30分から一宮市役所本庁舎夢織広場にて実施します。訓練内容としましては、市役所本庁舎から出火したとの想定で、一宮市役所自衛消防隊による119番通報の訓練、来庁舎の避難誘導訓練、初期消火訓練を実施します。また我々一宮市消防本部による消火訓練、救助及び救急訓練を実施するなど、災害対応に即した総合的な訓練を実施する予定です。この訓練を通じて、一宮市役所職員の防火意識を高揚を図るとともに、一宮市役所と一宮市消防本部との協力体制の強化を図ります。
そして児童の皆さんにポスターや習字などの防火作品の募集を行いましたよね。
はい、防火作品については市内の小学校に通う児童さんからポスターと習字合わせて1416点もの多くのご応募をいただきました。本当にありがとうございました。厳正なる審査を行い、現在はその中から市長賞、市議会議長賞に選ばれた4作品を一宮市内で巡回展示しております。現在は一宮市立中央図書館にて展示しており、11月14日火曜日までの展示となっております。また11月16日木曜日から11月27日月曜日までは微細図書館にて展示をしますので、ぜひ足を運んでいただきたいです。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、これからの季節は暖房器具など火を使う機会が増えると思います。空気は一段と乾燥しますので、火の取り扱いには十分注意していただき、一宮市内の火災が1件でも減るよう皆様のご協力をお願いいたします。また万が一火災が発生した際にいち早く火災に気づくことができるよう、住宅用火災警報器の設置が義務付けられておりますので、まだ設置されていないご家庭におかれましては、ご家族の命を守るため、この機会にぜひ設置をお願いいたします。またご自身で設置が困難な場合は、一宮市内にお住まいの方を対象に、我々一宮市消防本部の職員が無料で設置のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。住宅用火災警報器の設置に関するご相談お申し込みは、一宮市消防本部予防課電話番号 0586-721280 番です。一宮市役所公式ウェブサイトにも掲載してありますので、ぜひご確認ください。
水谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回水谷さんにお話しいただきました。11月9日から11月15日までは、秋の火災予防運動については広報一宮11月号12ページで紹介されています。お問い合わせは消防本部予防課電話 0586-721280 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは消防団観閲式についてのご案内です。式典、表彰、一斉放水が行われます。 日時は11月5日日曜日午前10時、雨天中止です。会場は美西河川敷グラウンド。お問い合わせは消防本部総務課、電話 0586-721193、 0586-721193。 当日のお問い合わせは通信指令課、電話 0586-721191、 0586-721191 です。続いて銀座通り本町通りの交通規制、車両の通行止めを実施についてのご案内です。社会実験の開催に伴い、銀座通りのスクランブル交差点から本町アーケード東と本町通りで車両の通行止めを行います。対象期間は11月3日祝日から5日日曜日。銀座通りは午前9時から午後6時、本町通りは午前9時から午後8時。駅東地下駐車場の出入り口は利用可能です。銀座通り公共駐車場の出入り口は利用できません。お問い合わせは都市計画課、電話 0586-28-8981、 0586-28-8981 です。アイバス臨時停留所を設置についてのご案内です。交通規制によりアイバス千秋町コースにおいて車両の通行ができなくなるため、一宮駅東口臨時停留所を設置して運行します。期間中の運行状況など詳しくは市ウェブサイト ID1057177 をご確認ください。お問い合わせは地域交通課、電話 0586-28-8955、 0586-28-8955 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
I-WAVE。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
I-WAVE。 それでは最後に上下水道施設見学バスツアーについてのご案内です。日時は12月2日土曜日午前9時30分から午後4時。集合場所は本庁舎西側夢織広場。対象は市内在住の小学生と保護者。定員は40人、応募多数の場合は抽選です。一組4人まで。昼食は各自ご用意ください。お申し込みは11月13日月曜日までに電子申請または電話でお願いします。お問い合わせは施設保全課、電話 0586-714175、 0586-714175 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。